はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はアルファ講座の、礼拝ということですので、テーマが決まっています。キリストの癒しということですね。今日はこのテーマでお話をしたいと思います。今日はだいぶ少ないですね。やっぱりたどり着けない人もいたのかしらと思って心配してますけど、第一礼拝の方が少し人が多かったので、ひょっとしたらそれに合わせて皆さん来られたのかもしれません。ですけれども、アルファ講座ということで来てくださった皆さんを改めて歓迎したいと思います。本当に感謝です。で、今日は、キリストの癒しがテーマなんですけれども、癒しって一言で言っても、日本語でいろんな意味がありますよね。いろんなふうに使われると思います。もちろん、病気が癒されるという意味で使われる場合もありますけれども、例えば、ちっちゃい赤ちゃんを見て、あるいは可愛い猫や犬を見て、ああ癒されるわっていうふうに言う場合もありますから、それだと心の癒しとかね、そういう意味で使われるかもしれないですね。結構幅広い意味で、癒しっていう言葉は、今使われているんじゃないかと思います。で、イエス様は多くの人たちを癒しました。そこでもいくつかの意味がありますけれども、一番大きいのは病気の人を癒すということですね。そして、福音書の中ではもう一つよく出てくるのが、悪霊に取り憑かれた人たちを癒すというのも出てきますね。どっちも関係している場合があったりするんですけれども、必ずしも同じ意味ではなかったりもします。いずれにしてもいろんな、苦しみの中にある人たちがイエス様のところに、癒し助けを求めてやってきた。そしてイエス様はその多くの人たちを癒してあげた、助けてあげたということがたくさん福音書の中で書かれてあります。で、ただイエス様の癒しは単なる癒しで終わらないことが多いですね。病気が治りましたという話たくさん出てきますけれども、まとめて書いてあるところもあるけれども、細かく今日のところのように書いてあるところを見ると、単にその病気が治ったっていうだけじゃなくて、本当にその人全体を救うような、心も体も霊も癒すような、救いと言った方がいいような、そういう癒しをされていますね。そのあたりに今日は目を留めて一緒に見ていきたいというふうに思います。ということで早速行ってみましょう。40節をご一緒に読んで今日の御言葉の時を始めていきたいと思います。開いている方で結構ですので、ご一緒に声を合わせて読んでみたいと思います。40節いきます。せーの。さて、重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。はい、こう言って始まりますね。今日の箇所で癒されている人は誰かと言いますと、重い皮膚病の人だということが書いてあります。で、じゃあこの重い皮膚病っていうのは一体何かと言いますと、諸説ありますけれども、おそらくですね、皮膚がただれて崩れていってしまう、そういう病気であったろうというふうに言われています。これだっていうふうにちょっと今限定していうことができない時代ですけれども、いずれにしてもそういう病気を抱えていたわけです。で、その皮膚がただれていってしまうというだけでもう相当つらいっていうのは私たちで分かりますけれども、実はそれにとどまらない病気なんですね。私たちが思っている辛い以上に辛いのがこの重い皮膚病という病気であったわけです。もちろん今それにかかっても大変ですけれども、当時の環境の中でこの病気になるとそれは本当に大きなことなんですね。なんでかって言いますと、今日は開けませんけれども、レビ記の13章というところを開けてみますと、この病気について詳しく書いてあります。この病気になった人は祭司のところに行かなければいけません。なぜなら祭司が診断を下す約束に、役割になっていたからなんですね。で、このレビ記13章を見てみますと、本当に事細かくその診断方法が書いてあります。これこれこうで、こういう場合はそれはその皮膚病ではないからいいという書いてある。で、これこれこうでこうの場合はそれはその皮膚病であるというふうに書いてあるわけですね。そして祭司がそれ書かれてある通り判断をして、これはその重い皮膚病だなっていうことが分かりますと、この人は汚れているというふうに宣言をされることになっているんですね。そして彼はそこから隔離生活が始まるわけですね。 みんなと一緒に過ごすことができなくなって、離れたところ、人里離れたところで暮らさなければならなくなってしまう。まあ、そういうことがレビ記のところで定められているわけです。しかもそれだけじゃない。同じレビ記の13章の中では、だいぶ厳しいことが書いてあります。何かというと、この病気になった人が外を歩くときは、人と出会ってしまう可能性がある場合はどうしなきゃいけないかというと、衣服を引き裂き、そして私は汚れたものですと呼ばわらなければならないというふうに書いてあるわけですね。ですから人が、その重い皮膚病の人が近くにいるということが分かるように言わなきゃいけないっていうんです。私は汚れたものですって叫びながら歩かなきゃいけないなんて本当にひどい話、つらいことですよね。でもそのように定められているわけです。もちろん伝染性であるから、そういう具体的な意味合いがあるのかもしれないけれども、でも一義的には聖書にそう書いてあるから、もうそうせざるを得ないということですね。それが第一のことです。ですけれども、その背景を考えてみると、この重い皮膚病になっちゃった人がどんなに辛い思いをしているかということは、本当に私たち想像ができると思いますね。第一に身体的な苦しみがあります。これはもうそのまま病気の苦しみですよ。この病気があるということだけで辛い、痛い、痒い、きっとあるでしょうね。また体が崩れていってしまう、もう恐怖さえ伴うような、そういう体の辛さがあります。それだけじゃ済まないっていうんですね。社会的な辛さがあります。家族からも隔離されて生きなければいけない、家族と一緒に生活することができなくなる。しかも共同体、コミュニティですね、村から出た場所で生活しなければいけない、同じ病気の人たちのコミュニティでなければ生きていくことができなくなってしまう。もう社会的にも断絶をされてしまう。なんて辛いでしょうね。さらにひどいことは、私は汚れていると思わなければならない。そして周りの人たちからは罪人だというふうに思われてしまう。霊的な、精神的な苦しみもあるわけですね。ある福音書の箇所では、お弟子さんたちがですね、ある目が見えない人のことをイエス様に聞くわけですね。この人が罪を犯したからですか、それともその家族が罪を犯したからですか。イエス様は、いや違う、その考え方を否定しますね。神様の栄光がこの人に現れるためなんだ、そういうふうに言います。でもですね、逆に言うと、その記事はその当時の周りの人たちはそう思ってたっていうことですよね。きっとこの人が罪人だからこうなんだっていうふうに思っていた。そう言われていれば、だんだん自分たち自身もそう思うようになるでしょうね。ああ、私は汚れてるんだな、この汚れたものだっていうふうに言われているし、私は罪人なんだな、悪いんだな、そういうふうに思っていくわけですよね。私は神様から見捨てられたんだろうか、私はそういう悪い存在なんだろうか、そう思ってしまう。要はこの重い皮膚病になってしまった人は三重苦、本当に苦しいということですね。体の苦しみと、隔離されてしまう苦しみと、そして霊的な苦しみと、本当につらい状況に陥る、これがこの人なんだということです。イエス様の癒しというのはですね、今日のテーマはそれですけれども、イエス様の癒しというのは、このようなさまざまな苦しみ、本当にただ体だけではない、本当にあらゆる苦しみに対してイエス様は癒してくださる方なんだよということ、これが前提にあるということをぜひ知っていただきたいと思うんですね。そういうふうに思って今日のところをご覧になっていただきたいと思います。それを踏まえて、じゃあもう一度40節を一緒に読んでいきましょう。40節を改めてもう一度読んでみたいと思います。ですか、いきます。40節、せーの。さて、重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。はい、こう書いてあります。この三重苦の苦しみの中にある重い皮膚病の人はイエス様のところにやってきました。そしてひざまずいてこう願ったと書いてありますね。御心ならば私を清くすることがおできになります。この言葉がポイントですね。 彼はですね、イエス様のところで御心ならば私を清くすることがおできになります、こう願ったって言うんです。ちょっと不思議な言葉だと思いませんか。ここに彼の心の願いがよく表されているんですね。彼はですね、他でもない清くなりたいって思ったんです。イエス様の前に来て何を願ったかというと、清くなりたいというふうに願ったんですね。あなたの御心ならばそうできますと言って清くなりたいということを願ったんです。これが自分の苦しみの一番元にあるんだって、本当に苦しいのがこれなんだ、そういうふうに彼は思ったんでしょうね。だからイエス様のところにやってきたんです。彼はこの時決死の覚悟ですよ。なんでかっていうと、さっきも説明しましたね、彼は人がいるところ基本的には来ちゃいけないんです。そして私は汚れたものですって言って、みんなが近づかないように注意しなければならない、そういう人だったわけですね。それがイエス様の近くまで来てひざまずいて願ったっていうのは本当はダメなんです。ルール上アウトですね。近づいてはいけないんですから。でも彼はその金を犯してまでイエス様のところに来たかった。そして願ったのは、清くすることがあなたの御心ならばできます、そういうふうに言ったということですね。ここに今日のキーポイントがあるわけですね。この清くなるってことには本当にあらゆる意味が含まれますね。まずこの病気が治るということでもある。でもそれだけじゃない。そうなれば人と人との関係が回復する。もう一回家族のもとに彼は戻れるかもしれない。もう一度村の人たちと共に生活することができるようになるかもしれない。そして何よりも罪人じゃないと言われる。神様からも私は罪人だって、汚れているんだって言われない。私は神様との関係も回復できる、そう思ったわけですね。だから清くなりたい、そうイエス様のところに言いに来たんです。普通だったらね、違うと思うんですよ。この願いじゃないと思うんです。決死の覚悟できたんだったらなおさらですね。私だったらこの場面で彼だったら何て言うかっていうと、治してくださいって言うと思いますね。病気を癒してくださいって言うと思います。イエス様、この病気困ってます、なんとか癒してくださいというふうに言うと思います。でもこの人が特徴的だったのは、そしてわざわざ聖書のこの福音書に書き残されているのは、彼が御心ならば清くすることがおできになりますって願ったからですね。彼は清くされたいと願ってた。彼にとっての一番大きな問題はそれだったということですね。で、特にこの彼のセリフ、御心ならば清くすることがおできになります、この言葉にはですね、2つの大きなポイントがありますね。一つは何かというと、彼はイエス様のことを主だと信じたということです。だってそうですね、御心ならば清くおできすることがおできになりますって、ちょっと特殊な言い方でしょ。御心であるならば、つまりあなたがそう思うなら私は清くなるっていう発想ができる相手っていうのは誰かっていったら、それは神様なんですよね。やっぱりね、御心なる、あなたが思ったならば、それでいいよって言ってくれるならば、私が清くなるって相手はもう神様しかいないわけですね。しかも清くするっていうのは、まあ、罪も許されるってことを含んでいるわけですから、それができるのは誰ですか。もう通常聖書の民であるユダヤ人たちはみんなわかるわけです。そんなこと言えるのは神様だけだ、分かってるわけですね。だから彼はイエス様のところに、あなたの御心ならば清くすることがおできになるって言ったのは、イエス様が本当に主だいうふうに信じたから、このセリフが出てきたわけですね。そしてもう一つ、これが本当に彼の切ない思いを表していると思うんですけれども、この言葉にはですね、御心ならばでしょ、あなたは私を御心であるならば清くしてほしいって言うんですから、あなたは私のこと清いと言ってくれますかっていう思いがあるわけですよ。あなたの目に私は清いと言ってもらえますかという思いがあるわけですよね。彼は自分のことを汚れたものですって叫びながら歩かなきゃいけない。そして周りのみんなからも、きっとなんかこいつ悪かったんじゃないかと思われてるんですよね。罪人だと思ってる。もちろん人間ですから、みんな同じですよね。誰だって悪いとこあるに決まってるわけですから、あのことが悪かったんだろうか、このことが悪かったんだろうか、多分ここにいる誰よりも、おそらくこの人は自分が罪があるってことをよく自分で考えて認識している人ですよ。本当はみんな同じ罪があるんだけど、でもこの人は病気になっちゃったから、だから誰よりもそのことを考えた。そして、ああ私は罪人なんだなと思った。本当はそこの周りにいる人たち誰もみんな罪人なんだけど、 でもその人たちは誰もそんなこと考えちゃいない。でもこの病気になっちゃった人だけが、ああ私が悪かったんだろうかって思った、思い始めたから、ああそうだ、私神様の前に清くないんだなって思うようになった。みんなが思わなきゃいけないことをこの人だけが気づいて思うようになったわけですよね。だからイエス様の前でやってきて、御心ならば清くすることがおできになりますっていうわけですよね。その言葉の裏には、その言葉には続きがあるわけですよね。あなたは私のこと清いってしてくれますかっていうことですよね。罪人の私を許して清いものだと言ってくれますか、それを御心と思ってくれますかというふうに彼は言ったわけですね。イエス様は主だと信じたから、私のことを清いと言ってほしいと思ってきたわけですね。許されたい、なんとか清いと言ってもらいたい、そういう切なる思いで、あなたの私への思いはどうですかというふうに聞きに来たわけですね。さあイエス様は他の福音書のところでこういうふうに言ってます。これ開けなくても結構です。マタイ11章のところで、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、こういうふうに言ってますね。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、これがイエス様の私たちへの呼びかけですね。もし何かあるならば、あなたが癒されることが必要ならば、どこに行ったらいいですか。イエス様はですね、私のもとに来なさいってこういうふうに言ってるんですよ。それが癒しなんだっていうふうに言うんです。でも私たちはですね、やっぱりどうしたって自分の目の前の問題にとらわれるものですよね。もうそれ仕方がないですね。だって目の前で何か問題があるんだから、それが辛いわけですよ。ですからもうそれはとらわれてしまうの仕方がない。でもイエス様はですね、実は私のもとに来なさいって、それが本当に癒しなんだということを言っているんですよね。そのことに今日私たち気づきたいと思うんですね。まあ、誰でもそうです。この問題があるから私は今心穏やかじゃなくて、この問題があるから私は辛い、この病気が、この苦しみが、この問題が私を苦しめてるんだ、そういうふうに思うわけですよ。だからもしイエス様の前に行くとしても、皆さん何を願うでしょうか。この問題を取り除けてくださいですよね。さっき私が言ったことと同じです。私がこの重い病の人だったらどうするかって言ったら、イエス様のところ行って真っ先にこの病気を癒してくださいっていうふうに言うわけですよ。ところが彼は、あなたの御心ならば清くすることがおできになりますって、こういうふうに言ったわけですね。ここに私たちが今日学ぶことがあるわけですね。私たちはどうしても目の前の問題にとらわれてしまう。それさえなくなれば私の癒しだって思う。でも本当はもっと深刻なもの、私たちの中にはある。そしてイエス様はそれを取り扱ってくださる方だ。私たちを受け入れてくださる方だ。疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい。そういうふうに呼んでくださる方なんだということですね。皆さんは今癒しを必要としているでしょうか。もし癒しが必要だなというふうに思っているならば、その一つのメッセージは、今日のメッセージはイエス様のもとに来なさいということですね。イエス様のもとに来なさい、これが本当の癒しの始まりなんだよということをぜひ今日覚えていただきたいと思うんです。イエス様のもとで清くしてくださいとこう願うならば、本当の意味での癒しが始まっていくんだよ。それをぜひ受け取っていきたいというふうに思います。さあ最後に41節42節を読みたいと思います。41節42節を読んで、そんな彼に何が起こったかというところを一緒に見ましょう。ですから行きます。せーの。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。はい、こう書いてあります。信じた彼、願った彼にイエス様はですね、そのまま答えたわけですね。よろしい、清くなれ。そうすると本当に彼は癒された。それは病気の癒しだけじゃない、本当に彼が願ったことが彼の身に全部起きたわけですね。でこの中で特に今日最後に注目したいのは、イエス様が深く憐れんで手を差し伸べてよろしい、清くなれと言ったということです。この深く憐れんでという言葉に最後に注目したいと思うんですね。これは何度かお話ししてますけれども、聖書の憐れむという言葉には特別な意味がありますね。ただ、ああかわいそうなやつだなって思うってことじゃない。 聖書の憐れむっていう言葉の元の意味は、言語の元の意味は、共にその苦しみを担うということですね。共にその苦しみを味わうということが憐れむという言葉の意味です。イエス様は彼のその姿を見て深く憐れんだって書いてありますね。本当に心の底からその苦しみを共に担ったということですね。そして手を差し伸べて、ああ清くなれというふうに言われたということがここに書かれてあることです。共にその痛みを担ってくださる、それがイエス様の癒しであるということですね。で、人の苦しみって一人一人違うわけですよね。まあ、同じ病気とかっていうことはありますけれども、でもそれはもちろん共感するけれども、でも人の苦しみっていうのはやっぱりその人その人に与えられているもので、みんな違うわけですよ。ああこの苦しみは誰にも分かってもらえないと思ったこと、誰でもあるんじゃないでしょうかね。誰もこの辛さが分かってくれない、そう私たちは思ったりするわけですよね。そう、本当にそうですね。だってその人じゃないんだから、みんなどうしたって完全に理解することはできないわけですよ。みんな一人一人の苦しみがある、病気かもしれないし、あるいは何か大きな悩み事かもしれないし、でもそれは外から見えないかもしれない、その人だけ、その心の内だけで本当に辛いことかもしれないですね。そういうことが私たちには確かにある。誰も理解できない、でもですね、イエス様は深く憐れむ、それは何を意味しているかというと、イエス様には分かるっていうことなんですよ。イエス様は一緒にこの苦しみを担ってくださっているっていうことなんですね。これがイエス様が深く憐れむということの意味ですね。イエス様は主ですから、本当にあなたの苦しみが分かる、本当に分かるんですね。一緒にそれを担うことができる、このことをぜひ知ってほしいと思うんですね。これも開けなくて結構ですけれども、旧約聖書のイザヤ書の53章というところ、ちょうど先週渡辺先生のメッセージの時も開いたんですけれども、その中でイエス様のことが予言されてますね。そして彼は私たちの病を負い、その苦しみを担った、そういうふうに書いてあります。イエス様は私たちの病を負い、その苦しみを担ったって書いてあるんです。で、私ですね、ずっとこの言葉がよく分かんなかったんです。なんでかっていうとね、ちょっと論理的におかしいんじゃないかと思うんですよ。苦しみを担った分かります。十字架にかかってね、苦しまれてますから苦しいっていうのは分かります。でも病を担ったっていうけど、新約聖書を見る限りイエス様が病気になった場面って出てこないんですよ。ですからなってるかもしれないですよ、書いてないところで。でも病を担ったって言ったって、実際に病気になっているところで書いてあるわけじゃないし、どういうことなのかなってずっと思ってたんです。でもですね、この深く憐れむって言葉の意味が分かったときに、ああそういうことかというふうに分かったんですね。イエス様はですね、本当に主ですから、私たちの苦しみは分かるんですよ。共に味わうということができるんですね。それは他の誰もできないですよ。人間はお互いの苦しみって、ああ共感してあげること、同情することできるけれども、どうしたって全く同じように苦しむことはできない。でもイエス様は一緒にその病を担うことができるんですね。これがそこで言っていることなんですね。でもそれは本当に私たちにとって大きな慰めで、励ましで、癒しですよね。だって誰にも分かってもらえない苦しみって本当に苦しいんですもの。それ孤独ですもの。孤独という苦しみが重なるんですもの。それが私たちの癒しを求めている大きな部分ですよね。でもイエス様は分かってくださる、これが私たちへの、イエス様への深い憐れみの姿ですね。そしてイエス様は全部を癒してくれました。この重い皮膚病の人、体も治った、そして社会的にも彼は回復することができますね。イエス様はちゃんとこの後詳しいことを言ってるんですよね。行って祭司に体を見せて、そして捧げ物を捧げなさい、そうすると公にみんなに認められるからです。この人は清くなった、この人は治ったというふうに認められるからですね。そうするとどうなるかというと、ちゃんと社会に戻ってくることができるわけです。家族の家に帰ることができる、村にも帰ってくることができる、みんながあよかったね、治ったねというふうに言ってくれる、そのことを言ってるわけですよね。体も社会的な関係も治った、そして何よりも彼は願ったこと、私を清いと言ってくれますか、私を罪から許してくれますか、清いものとしてくれますか、そのことをよろしい、清くなれ言って許してくださった、清めてくださったわけですよね。彼はそれを受け取ったわけですね。イエス様は癒してくださる方です。その癒しというのは本当に全てにわたるものですね。ぜひこのイエス様のもとに行くということを 私たちはしたいと思います。皆さんのうちで特に今癒しが必要だと思っている人はイエス様のもとに行きたいと思いますね。そしてどうぞ私を記憶してください、こういうふうに祈っていくものになりたいというふうに思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞ思い巡らしつつ神様に今自由な応答の祈りをしてください。後でアルファ講座の方はどうぞ分かち合ってみてください。まず今何か癒しを求めていることがあるでしょうか。心の癒し、体の癒し、また霊的な癒し、いずれのものでも結構ですけれども、何か主に求めがあるならばぜひそれを分かち合っていただきたいと思います。また清くされるということに癒しの秘訣があるということですね。本当に大きな大きな救いがそこにあるということですね。これについてどう考えるでしょうか。また私たちがイエス様のもとに行くということにはどういうことがあるでしょうか。一つの大きなことはこれからすることですね。祈ることですよね。ぜひ今イエス様の前に立って、そしてそれぞれ自由に本当に、記憶されたい願い、癒されたいという願い、他にも示されていることや促されていることがあったら自由に祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額の時間に合わせて祈る時間を持ちたいと思います。祈りましょう。であります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、あなたの皆を褒めたたえて感謝を捧げます。憐れみ深いイエス様、私たちの病を担い苦しみを負ってくださるイエス様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今私たちそれぞれ心を明かします。苦しみを、病を担っているそのすべてをあなたのもとに持っていきます。主よ、どうぞあなたが休ませてください。またそれを共に担い、あなたが知っていてくださるということ、そのことを本当に私たち受け取るものとならせてください。あなたは癒し主です。主を癒してください。私一人一人を顧みてあなたの御業を成してくださるようにお願いいたします。愛する神様、どうぞ一人一人の祈りにあなたは耳を傾け答えてください。またこれから始まる1週間の旅路をイエス様が共に歩んでくださるようにお願いいたします。一人一人の心の祈りに合わせます。すべてのこと感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。